皆様、こんばんは。もうこちら桜咲きましたか？はい。軽井沢はまだまだという感じで、月曜日はまあ暖かかったんですけども、急に冷え込みまして、びっくりいたしました。お祈りありがとうございます。今日から新学生が3人になって、祈りつなぎたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、今日は申命記の9章、モーセが切々と訴えている箇所ですけども、主の恵みを忘れてはいけないとモーセが訴えています。支援に私たちが滅び失せなかったのはとありますけども、神様は約束のゆえにイスラエルの民を見捨てることなくここまで導いてくださいました。そのことを思い返すようにと訴えている箇所です。では申命記第9章の1節から12節を購読いたしましょう。旧約聖書330ページです。申命記第9章1節から12節。聞け、イスラエルよ、あなたは今日ヨルダン川を渡って、あなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町は大きく、城壁は天に高くそびえている。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み、彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。あなたが彼らの地を所有することができるのは、あなたが正しいからではなく、またあなたの心がまっすぐだからでもない。これらの国々の邪悪さのゆえに、あなたの神主があなたの前から彼らを追い出そうとしておられるのだ。また主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブになさった誓いを果たすためである。あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさい。エジプトの地を出た日からこの場所に来るまで、あなた方は主に逆らい続けてきた。私が石の板、すなわち主があなた方と結んだ契約の板を受け取るために山に登ったとき、私は40日40夜山にとどまり、パンも食べず水も飲まなかった。 こうして40日40夜の終わりに、主はその2枚の石の板、すなわち契約の板を私に授けてくださった。天の父様、あなたの真実がここに明かしされております。あなたの真実に真実をもってお答えしたいと願っております。こうしてあなたをあがめ、あなたがあがめられるように、どうか私たちを清めてくださいますように、今日も御言葉をいただけることを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主の恵みを忘れるなと、忘れてしまう時に私たちは主の栄光を表せなくなり、また自らに困難を招きます。モーセは出エジプト記から記されているように、イスラエルの民を率いて脱出させ、神の山に登りました。しかし、それまでもあれがないこれがないと、うんざりしたと民はつぶやいていたんですけども、主の前に契約を結んだら大丈夫かと思ったら、そうではありませんでした。彼が山の上に召されて、立法の契約の板を授けられ、また残りの御教え、立法の言葉をいただいている間に、民は待ちきれなくなって偶像を作ってしまい、モーセは命がけで取りなして、なんとか許されて荒野の旅を続けるわけですけれども、その後どうだったか、民に逆らい同士であったではないかと、改めてここで告げています。そうは言っても、この状況を知っていたと言いますか、経験した民はもう死に絶えていました。生き残っていたのはモーセ、もうすぐ召されますけども、そしてヨシュアとカレブだけでした。他の民は年長者であっても、当時はまだ未成年だったのです。今約束の地に再び攻め上ろうとしている時に、高ぶってはいけないこと、主の恵みにより頼むべきことをモーセはここで改めて告げています。それは私たちにも当てはまります。ただ恵みによって、私たちもそのことをこの箇所を通しても思い起こしましょう。モーセはまず告げます。今目前にしている約束の地にいる民は強い民である。そしてかつて38年ですね、正確には前に、カデシバルネアで約束の地を攻めようと、まず偵察隊を12名各部族の代表で使わして、そして良い地であったけども敵は強かったと、この点では一致していましたが、10名はだから攻め上れないと訴え、カレブとヨシアは主が共におられるから攻め上ることができると、民は不信仰な10名の声を聞いて、カレブとヨシアを そしてモーセを殺して引き返そうとします。そこに主の怒りが臨んで、民は荒野を放浪する約40年の旅を続けなければなりませんでした。そして40年経ったから、その強大な民がですね、弱くなってたわけではありません。前のように大きく強い民が控えていました。また戦いは守る方が断然有利です。強固な城壁にそびえ立つ城壁を持ってイスラエルを迎えようとしている。この現実は変わっていません。かつて言った言葉、2節の途中からお読みいたします。あなたは誰がアナク人に立ち向かえるだろうかと言われるのを聞いたことがある。当時生きていた民はその声を聞いたはずです。そして主の怒りを買ったこと。しかしモーセは主に示されて告げます。3節をもう一度読み出します。今日知りなさい、あなたの神主ご自身が焼き尽くす火としてあなたの前を進み、彼らを根絶やしにされる。主があなたの前で彼らを征服される。あなたは主が約束されたように彼らを直ちに追い払って滅ぼすのだ。時が経ったからといって試練がなくなるわけではありません。変わるべきなのはアナク人の敵たちではなくてイスラエルの方でした。かつては不信仰のために敗北を喫しました。しかし今は信仰のゆえに主の勝利をいただくのだと明確に訴えています。戦うのは主ご自身です。同時にモーセは訴えます。これはこの勝利は主が与えてくださる勝利はあなた方が正しいから主が味方されるのではないと。むしろ彼らが邪悪だったからと。かつて族長アブラハムにすぐに約束の地が与えられませんでした。ちょうど切り裂いた家畜の間をですね、主が誓うために燃える松明となって通ってですね、約束を果たすことを誓われるんですけども、その後アモリ人のトガが満ちるまでかかることを告げました。神様はこの邪悪な民をも忍耐して見守り、そして主を恐れて退くならば滅ぼすことはないと猶予を与えられたのでした。しかしアブラハム、イサク、ヤコブ、そして約400年間イスラエルが約束の地に導かれようとする時までなお邪悪な歩みを続けていました。それゆえに彼らを共存させるのではなく滅ぼさなくてはいけないと命じられました。イ スラエルが勝利できるのは正しいからではない。父祖たち、アブラハム、イサク、ヤコブに対して主が誓われた誓いを果たすためである。誓いを果たす価値があったかといえば、確かに族長たちは主を信じて、その信仰によって義と認められましたけど、それだけです。小さな民でした。そしてその信仰の約束をイスラエルは受け継いだだけなのです。どちらかというならば、6節以降書かれていますね。6節から、7節。知りなさい、あなたの神主はあなたの正しさゆえにこの良い地をあなたに与えて所有させてくださるのではない。事実あなたはうなじを固くする民なのだ。あなたは荒野であなたの神主をどれほど怒らせたかを忘れずに覚えていなさい。エジプトの地を出た日からこの場所に来るまで、あなた方は主に逆らい続けてきたと。にもかかわらず主は約束の地を与えようとしておられます。それは私たちに当てはめてみたら、救われるまでどのような歩みをしていたかということに当てはめられると思います。今私たちは恵みによって新しく作られて、主の御心にかなうことができるようにされ、成長するようにされましたけども、信じる前どうだったでしょうか。私自身を振り返っても、福音を聞いてもなかなか信じられず、クリスチャンに、難問を、ふっかけて、彼らが忍耐してくれるのをいいことに、嘘吹いていた、ものでした。ですから恥ずかしい話なんですけども、故郷に帰って、馴染みの喫茶店に帰ってですね、マスターが私が教会に行くようになったと、クリスチャンになったと言ったらですね、下心があったでしょうと、と言って本気にしてくれなかったんです。誰か好きな人でもいるのかとかいう感じで言われて、もう本気で言われたので、もうがっかりしたんですけど、実際そういうものだったんだなということを、故郷に帰るとですね、たっ飛ばれるどころか、よくこんなものが牧師をしているなというものでした。正しかったから救われたわけではありません。そしてモーセは具体的に8節以降ですね、どんなことをイスラエルがしてきたかということを告げています。大きく紙面を割いているのは金の格子事件です。先ほど申しましたように、契約の板をもらう、立法を受けるためにモーセが神の山に召されている40日40夜の間、民は待ちきれずに金の格子をアロンに作らせて、そして、飲み騒ぎの戯れる偶像礼拝をしていました。そしてそのことを主はモーセに告げて、私の民は早くも堕落してしまったと、 そして彼らを滅ぼして、モーセを通して新たな神の民を作ると告げたのです。まあ、それはまるで先に起こったノアの洪水みたいなようですね。しかしモーセはそのようにしたら神様の皆が崇められなくなると主の前に取りなしました。同時にモーセはせっかくいただいた金の、すみません、せっかくいただいたあの石の板を打ち壊し、もう早速契約を破、いただいた契約を破ってしまったという、怒りからです。そして、金の格子を粉々に砕いて民に飲ませました。こんなものでは神、もは神でないと。そして、民のためにアロンが偶像を作った、ね、張本人でもありましたけど、アロンのためにも取りなして、もう自分を盾にして、許しをいただいて民は再び立つことができるようにされました。モーセは主に命じられて、もう一度今度は契約の板を、板は自分で作って持って上がって主に刻んでいただくということ、そして40日間もう一度山に登りました。そして今度こそ民はしっかりと待っていてモーセを迎えます。そして幕屋を建設し、やがて出発してアロンの旅に入ります。これで、無事に進んでいたかというとそうではないことが記されています。民が逆らったことについて22節以降ですね、タブエラマサキプロテハターワで主を怒らせたとあります。ちょっと聖書を開いてみましょうか。タブエラは民数記の11章1節から3節です。満たします、256ページですね。さて民は主に対して繰り返し激しく不平を言った。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の恥をなめ尽くした。すると民はモーセに向かってわめき叫んだ。それでモーセが主に祈るとその火は消えた。その場所の名はタブエラと呼ばれた。主の火が彼らに向かって燃え上がったからであるとあります。タブエラは乱来中にありますように、バール燃えるという意味から出た言葉です。また、同じく11章の、34節、うずらですね、肉を食べたいと言ってその時のことです。33節3から35節、肉が彼らの歯にあって、歯の間にあって、まだ噛み終わらないうちに主の怒りが民に向かって燃え上がり、主は非常に激しい疫病で民を打たれた。その場所の名はキプロテハターバと呼ばれた。欲望に駆られた民がそこに埋められたからである。キプロテハターバから民はハゼロテに進んだとあります。 ょっと遡ってちょっと順番違いましたけども、出エジプト記の17章の7節、ここは水がないと、つぶやいた時のことですね。17章の6節7節を見出します。さあ私はそこホレブの岩の上であなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、岩から水が出て民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。それでその場所を、彼はその場所をマサまたメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからである。そしてカデシバルネの事件もそう、先ほど言った通りです。締め記の九章に戻っていただけますか。九章の24節、私があなた方を知った日からあなた方は主に逆らい続けてきた。モーセの取りなしが以降、記されています。それで私はその夜40日40夜主の前にひれ伏していた。それは主があなた方を根絶やしにすると言われたからである。私は主に祈っていった。神主よ、あなたの譲りの民を滅ぼさないでください。彼らはあなたが偉大な力を持って贖い出し、力強い御手を持ってエジプトから導き出された民です。あなたのしもべアブラハム、イサク、ヤコブを思い起こしてください。そしてこの民の頑なさと悪と罪に御顔を向けないでください。そうでないとあなたがそこから私たちを導き出されたあの国ではこう言うでしょう。主は約束した地に彼らを導き入れることができなかったので、また彼らを憎んだので彼らを荒野で死なせようとして連れ出したのだ。しかし彼らはあなたの譲りの民です。あなたがその大いなる力と伸ばされた身腕を持って導き出された民です。今私たちは主の取りなしのもとにあります。十字架で父よ彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、主は民のために取りなされましたけど、今も天でキリストは取りなしておられます。私が彼らのために命を捨てて彼らを罪からあがなったのですと。それがありますから私たちのたびたびの過ちの中でも主は私たちを決して見捨てることはされず、約束の御国まで導いてくださいます。確かにまだイエス様を信じていない方たちのことを思うと辛いこともあります。がっかりすることもあります。しかしそれは救われる前の私たちの姿でもあります。私たちは正しかったから、良かったから救われたわけではありません。神様の憐れむゆえであり、またパウロ自身が明かしているように、これから信じる人のための模範として先に救われただけのものです。恵みによって、また神様の真実によって今の立場にあることを忘れないで主を恐れて歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちの 歩みもイスラエルの歩みも同じです。どうか主の恵みを忘れないように私たちを守ってください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。